FM ハイ日曜サロン。この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りします。 FM ハイ日曜サロン。この番組は仕事や文化、芸術、スポーツなど様々な分野で生き生きとご活躍の方々をお招きしてお話を伺っています。今日は静岡青年会議所第17代理事長の栗田康義さんにお越しいただきました。おはようございます。
おはようございます。
大変大柄な方でいらっしゃいます身長どのくらい？
186センチぐらいあります。
おお、これはね、もう皆さん見上げるという感じですよねご自身大きいことで得したことって何かありますか？
まあ、実はあんまり体格を生かしてないのでそんなないかもしれないです
そうですか、はい、お仕事の方は弁護士をしてらっしゃると。
はい、
はい、で、その第17代の青年会議所の理事長ということなんですが、これ、これからやるんだっていうことを自分の中で決意して、
はい、
で決まって、
はい、
でそれから17代実際にこの理事長になる、
はい、で
どんなことをやっていこうかということを皆さんに表明していく、はい、こういう流れがあったと思うんですが、はい、そのやろうかどうしようかっていうあたりからちょっと伺わせていただいていいですか？
あ、わかりました。
はい、いつ頃からそんな気持ちに？
そうですね、まあ、実際はですね、うん、その2020年頃からですね、まあ、静岡青年会議所がですね、まあ、それこそやっぱり国際化、まあ、たくさんの人に関心を持ってもらう街になるために、うん、まあ、国際化を目指していて、まあ、その中で私は国際化のですね、
ええ、
その、まあ、担当の常任理事だったんですけど。
お、担当、
はい、
うん、
でその静岡青年会所のこの、まあ、国際化の方向性と私が担当としてのこの方向性が一致しててですね、
ええ、
まあ、なので、まあ、再来年はですね、そのまあ、私がですね、その、まあ、理事長になるんじゃないかみたいな話があって、
うん、
まあ、そういう声が実際にかかってきて、まあ、私もあまりこう断る理由もないのでそれでまあ、引き受けたというような流れになっています。
うん、その JC の活動というのは栗田さんにとっては、どんなものですか？
まあ、すごい大きな、まあ、魅力があると思ってまして、うん、まあ、まずですね、やっぱりまちづくり運動と人づくり運動に、まあ、取り組む団体なんですね。
まちづくりと人づくり、
はい、
はい、
でこれは直接この仕事の獲得を、まあ、目的とはしてないんですけど、うん、まあ、仕事の獲得をですね目的としてないからこそつながる、まあ、人間関係とかですね、
うん、
得られる学びとか経験とかがありまして、うん、まあ、それが本当に貴重なもので、まあ、当然社業にも生きていきますし、
はい、
やっぱ私自身のこう、まあ、人生もですね豊かなものになると思ってますんで、
うん、
やっぱり仕事でないからこそ得られるものが非常に大きいと思っています。
ということは今もその JC のお仲間、いいお仲間がいらっしゃるってことですね。
ええ、それが本当に貴重な財産だと思ってます。
じゃあそのお仲間とともにどんな活動をしていこうかという理事長の立場から、
はい、
率いていくということになるんですけど、先ほどその国際化の担当ということでした。
はい、
国際化といってもなんか結構幅広い感じもするんですが、
はい、
どんなことを目指してるんですか？
はい、国際化はですね、やはりこれからまあ、静岡市がですね、まあ、発展していくためにやはりこの市内のこの、まあ、人口を増やすっていうのは、うん、一つの方法かもしれませんが、うん、まあ、それよりはですね、やはりこう静岡市がいろんなところとつながりを持ってですね、まあ、こう需要を高めていく必要がありまして、まあ、その中でやはりこの世界とのつながりをですね作って、まあ、静岡市をですねこう、まあ、発展させていくという意味で国際化が必要だと思っています。
もっと入ってくる人もいたり、活発に交流をすることによって、町の魅力もまた上げていくってことですか？
そうですね、はい、
うん、そういうところにあって JC っていうのは何をして その方向性を向いていこうとしてるんですか？
一つはですね、やはり青年会所自体が国際的な組織でして、本当に世界各国の青年会所の組織があります。でそことのつながりもですね当然あるわけですから、やはりそこのつながりを生かせる国際アカデミーという事業があるんですね。
国際アカデミー、
はい、
はい、
でその国際アカデミーという事業がですね 毎年世界各国の青年会議所のリーダーが、参加する事業なんですけど、これが毎年日本でですね、開催されていまして。
毎年日本でやってるんですか？
そうですね。でそれを、やはりこう静岡市で開催するという、目標があります。
あ、なるほど、
はい、
いつ頃できそうですか？
それがですね本当は2022年に、私が理事長の年にやりたかったんですけど、
今年、
ちょっとそこのやっぱりこう選考に漏れてしまったものですから、ですから来年ですね、2023年にですね、やりたいと思ってまして、そのための当然準備も十分しているので、来年はそういう国際アカデミー、つまり世界各国のリーダーが集まる、参加する事業をですね、この静岡市でやりたいと思っています。
何カ国くらいから集まるんですか？
80カ国ですね。
そのホストって言ったら大変なことですね。
そうですね、はい、ですが、日本青年会議所もですね関わってやるんですけれども、ホストをやるのは確かに大変ですが、そのための準備をですね、それこそ初めにお話した2020年頃からですね、ずっとしてるので、
そうか、
はい、なので、十分にですね静岡青年会所はできると私は思っています。
おお、今ね目がキリッとした感じで光りましたので。
あ、そうですか。
はい、だいぶできてるよというね意思を感じますね。ぜひ持ってきたいだから、
はい、
これはもう決定はいつ頃出てくるんですか？
2022年の、9月の下旬頃ですね、
ああ今年ちょっとその頃にはそれじゃあドキドキワクワクですね。
そうですね、はい、
今一番のライバルってどこですか？
今のところは特にないと思っててですね、本来は去年もですね、去年というか2021年度も、静岡市がですねリードしていると思ったんですけど、残念ながらそうではなかったと、ですけど今のところやっぱり他に対抗のですね、こう地域っていうのは聞いてないので、このままいけば開催地にですね、なれるんじゃないかと思っています。
その熱を持ってやってくださっているようですが、栗田さん、もしじゃあ来年その国際アカデミー世界80カ国から、世界のそのリーダーがやってきて、会が行われたとして、静岡はどんな刺激がありそうですか？
そうですね、まずはそのやはり交流人口、関係人口っていうんですけども、静岡市がですねやっぱりこう世界から関心を持たれる町になるということがあると思います、
はい、
あともう一つは、静岡青年会所の会員を中心として、この町の人々がですね、国際化に対する意識とか、もっと言うとやっぱりこう町をですねもっと良くしていこうというこう気持ち、地域のために活躍する人材をですねやっぱりこう拡大できる、そういった効果があるとは思っています。
地域のために活躍する人材、これね今 SDGs も含めて盛んに言われていることですが、ジェシーも取り組んでらっしゃるんですね。
そうですね、むしろですねSDGs よりも青年会議所の方がですね割と SDGs 的な考え方をしていたので、
もともと失礼しました、
なので、どちらかというと SDGs がですね青年会所に追いついてきたというような認識で私たちはいます。
なるほど、
はい、
そのくらいね自信を持ってやってらっしゃるってことですね、
はい、
静岡のための人材増えてますか、育ってますか？
私はですね結構増えてきてるんじゃないかなと思っています。というのはですねやはり最近、そういった SDGs っていう考え方も、すごいこう普及してますし、あとはですねやはりコロナとか、もうちょっと前で言えばこう東日本大震災、
はい、
といったようなことがあってですねやっぱ若者を中心としてですね特にですねやっぱりこのままだとやっぱり自分たちの、生活がなかなかこううまくいかないんじゃないかというような意識もありますし、もっと言えばもう未来もう少しその良くしていかなきゃいけないというようなですね、状況もあるんで、なのでやっぱりこうまずこの地域をですね良くしていこうという気持ちにですね、ちょうどなりやすい状況はあると思います。
そうか、逆に逆境からみんなで立ち上がって手をつないで頑張っていこうというタイミングではないかと。
そうですね、はい、
その辺のための仕掛けっていうのもこれ栗田さんたち考えてくださってるんですか？
たくさんあるんですけども、一つはですね、やはり今今ですねコロナになって、ICT とかですね、デジタルとかもともとこれ進めようって言ってたんですけど、なかなか進まなかったんですね。ですけどコロナになって、一気にこう進んで、で今まで例えば働き方改革とか、リモートワークとかですねそういったものもですね、一気にこうできるようになって、そういったですねやっぱりこう ICT とかデジタルといった、もっと言うとIoT とかですね、
ものと
AI とかですね、そういったやっぱり技術がですね今すごいこう、実際発展してるんで、それを生かせばですね絶対にこうもっともっとこう良くなっていくというふうには思っています。
静岡は若干その辺遅れてるとも言われてますよね。
日本全体がそうだったかもしれないですけど、全然ICT とかデジタル活かせる状況にはあると思います。
そこはそれじゃあ、JC としても皆さんで何か仕掛けを作って、その方向を進めたい。
すでにたくさん仕掛けはあるんですけども、いくつかはあります。一つはですねやっぱり青少年育成にあたって、もともとはやっぱりこう地域の魅力を体験してっていう部分もあったんですけど、それも当然あるんですが、やはりこうテクノロジーをですねやはりこう活用してやっぱりこう未来を明るくしていこうというその青少年育成なんかに取り組んでいこうと思っていますし、あとはやっぱりこうコロナ禍でですね青年会所もですねこう事業とか例会がちょっと集まりにくいとかいう状況もあるので、一応その会員用のですねオンライン用のプラットフォームを作って、そこで例会とか事業を見れるように、他のセミナーなんかも見れるようにして、やはりこう ICT デジタルをですね使って活動をしています。あとは先ほど言った国際アカデミーなんかでも、やはり実際外国人が日本に来なくても、いろんなその技術でですねこの地域の魅力をこう、ICT で伝えられるし、この ICT でこう世界の人々ともこう会議とかですね、あとはこう、連絡とかできますんで、そういったものも今使ってですね、もう世界から関心が集まる、関係人口が少しも増えるような、活動をしていこうと思っています。
多岐にわたってます。 JC の皆さんもそれぞれにこう分かれてね活動してくださっているので、いろんな方面に向かってそれぞれの思いと実際の行動をしてくださっているっていうのがね、いつものことだと思うんですけども、その中で栗田さんが17代として理事長としてこの1年間でこんなことを絶対したいんだっていうことなんかありますか？
たくさんあるんですけど、そうですね、今回スローガンがですね、こう人を思い町を思う作ろう活力あふれる静岡ということで、掲げさせていただいています。その中でやっぱりやろうと思っているのはやはりこう新しい時代におけるですね 考え方や技術を生かして、まあ、活力あふれる静岡を作っていこうというふうに思っています。
人を思い町を思う作ろう活力あふれる静岡、
はい、
これがスローガンだそうですが、実はその栗田さんもちろんその静岡生まれ静岡育ちということもありまして静岡愛にもあふれてらっしゃるようです。この後ちょっとお子さんの頃のことも伺ってみたいと思います。
はい、
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所第17代理事長弁護士でいらっしゃいます栗田康義さんにお越しいただいています。栗田さん、どんな時もなんかくじけないで頑張ろうという感じの曲が流れてる、これは今日のリクエストなんですけど、はい、お好きなんですか？
この曲はすごい好きな曲なんですけど、うん、まあ、私が高校を卒業して大学入学する前の、まあ、浪人時代にですねよく聴いてた曲です。
挫折も味わったりしてるんですね。
そうですね、やっぱり試験に受からなかったりとかですね、まあ、野球で言えばレギュラーにならなかったりとか、うん、そういうこともありました。
野球で言えばというお話がありました。静子時代には野球やってらっしゃった。
やってました、はい、
もうその前からずっとってことですよね。静子で野球部ってことは、はい、もうかなり少年時代からやってるってことですよね。
そうです、はい、
いつ頃からだったんですか？
ちょうどですね、うん、まあ、小学校3年生ですね、ほうほう、1月から始まりました、
うん、
はい、
これは野球が大好き？
そうですね、もともとは友達に誘われたのが大きかったんですけど、はい、まあ、それで当時はすごいサッカーがですね、
はい、
流行ってましたが、まあ、同時にですね、やっぱり野球もですね、すごいやっぱ人気があって、うん、まあ、漫画とかもたくさんあってですね、はい、それでやっぱり野球を始めたっていう、うん、経緯があります。
そうですか、
はい、
ご兄弟弟さんもいらっしゃるということだったんですけど、はい、一緒になさってた？
そうです、はい。
じゃあ兄ちゃんはちょっと教えてあげる感じですか？
まあ初めはですね、うん、正直弟とそんなにその自分野球の実力は変わらなかったと思いますね、はい、ですけど、まあ、しばらくしたらやっぱり自分の方が多少は上手くなって、うん、まあ、でも教える立場ではなかったと思いますね。
そうですか、
はい、
じゃあ一緒にキャッチボールやったりとか？
はい、それはありました、はい、
うん、励みになりますよねお互いにね。
そうですね、まあ、私は私で普通にプレーしてたので、うん、まあ、弟の方は多分私を見てですね、うん、まあ、いいところ悪いところ学んだと思いますね、
うん。そうか、目の前にね、
はい、
いるお兄ちゃんを見て、はい、いろいろ学んだんですね、
はい、
これは、ご家族も応援してくださったんですか？
そうですね、むしろ家族の方がですね、うん、家族というか両親の方がやはりすごい野球に対する思い出が強かったと思ってます。
特にね、その静子で野球部って言ったらこれは、周りのねご家族もほっとかないですよね。
そうですね、まあ、もともとですね、当時自分がその小学校、まあ、中学時代もそうだったんですけど、はい、この、まあ、静岡高校がですねちょうど甲子園に行けてない時期だったので、うん、
はい、
なのでやっぱり、まあ、自分自身もですねこの自分が高校生になった時にこの静岡高校をですね甲子園に導きたいというふうに、
うんうん、
まあ、思ってたんですね、
はい、
当然家族もですね、うん、そういう気持ちでいたんで、うん、まあ、なのでまあ、家族も当然応援するし、まあ、やっぱりでも静岡高校入るためには勉強できなきゃいけないんで、
そうですね、勉強もしなきゃ、
やっぱ野球もそうですけど、まあ、勉強もですね、まあ、なかなかこうまくいかない時とかはやっぱりそのままだとちょっと静岡高校入れないぞみたいなことで、うん、まあ、勉強の部分もすごい刺激になりました。
本当ですね、両方しっかりやらなきゃですよね。しかも弁護士になるまでずっと勉強は、今も勉強はずっとし続けなきゃですもんね。
そうですね、はい、
そういうこう基礎的な精神的な体力といいましょうか、根性みたいなものは、はい、じゃあその頃に培われてる。
そうですね、はい、
うん、もう一つはそういうチームとか応援してくれる人のありがたさですよね。
はい、
うん、
そうですね、それはやっぱりずっと、まあ、感じてましたね、はい、
うん。今も一緒に野球をやったような皆さんとかお話しなさったりすることあるんですか？
それはまあ常にあるというか、うん、まあ今 LINE グループとかも高校の同級生とかであったりするんで、やっぱそういうつながりはずっとありますね。
特にその地図工というとプロ入りを目指してらっしゃるような、
はい、
うん、方たちもいらっしゃいますけど、どうですかお仲間には。
まあ、今オリックスで活躍している増井博俊投手がですね、はい、ちょうど私が静岡高校時代の同級生でした、はい、
すごい、そういう人と一緒にやるんですもんね。
まあ、当時はですね、うん、まあ、すごい球早かったですけど、うん、プロになるとは思ってませんでしたね。
あ、そうですか、
はい、
うん、どんな感じでした。
まあ、やっぱりコントロールがですね、うん、そこまでまあ、良くなかったんですね。ですけどやっぱりその後にすごい成長したんだと私は思います。
うーん、うん、自分でやっぱり一歩一歩上がっていくっていう力が必要なんですね。
そうですね、やっぱ静岡の選手はですね、どちらかというとやっぱ高校卒業した後に活躍する選手はですね、すごい多いと思います。
うん、栗田さんご自身は野球の選手は目指さなかった。
まあ、私はですね、やっぱり 高校野球で甲子園に出たいっていう、まあ、気持ちでやってたんで、うん、まあ、野球のプロ選手とかは、まあ、特にこう目指そうと思いますんですね。
じゃあ弁護士っていうのはいつですか。
弁護士はですね、やはりまあ、中学校の時にですね、うん、まあ、私は社会と数学がすごい好きだったので、なので、まあ、この社会的なこう知識とか、うん、あとはこう数学的なこうロジックがこう活かせる仕事っていうとやっぱり法律なんで、
うん、
まあ、そういう気持ちで弁護士になろうというふうには思ってました。
それは見事ね、今や弁護士として活動もしてらっしゃるということなんで、夢を果たすためのその原動力って何ですか。一つ一つこうしっかりと歩んでらっしゃるっていうのが今日分かってきたんですけど。
はい、原動力ですね、
うん、
そうですね、まあ、私がですね、ちょうどまあ、大学卒業した後にですね、うん、ちょっとですね、やっぱり司法試験がですね、はい、受かるかどうか、まあ、このまま就職した方がいいんじゃないかですね、うん、考えた時があってですね、はい、その時にまあ、いろいろ考えたんですね。でやっぱり最後に残ったのはですね、この損得よりもやっぱりこうやってて面白いか面白くないか、
うん、
自分がこう大変でもまあ、面白いか面白くないか、まあ、面白いと思えるかっていうのがですね、うん、非常に重要だと思っていて、うん、やっぱりこう好きこそものの上手なりとかですね、はい、まあ、努力は夢中に勝てないとか、うん、そういう言葉があるんですけど、やっぱりこう自分がそれをやってて面白いと思えるかっていうのがですね、
うん、
まあ、この夢への原動力なんじゃないかと思っています。
そうやって掴んで活動してらっしゃるこの弁護士というのも天職ですかね、やっぱり。
まあ、やっててやっぱり、まあ、大変なこともありますけど、うん、やっぱりその時に思ったように面白いなっていうふうには思いますね、うん、はい。
そしてもう一つは、これも、うん、夢中になれる街づくり、人づくりってことになりますか。
そうですね、やっぱ先ほどもお話しましたけど、はい、まあ、仕事でないからこそ得られるですね、うんうん、この人とのつながりとか学びとか経験っていうのは本当に自分のですね貴重な財産になると思っています。
まあ、JC というのはね年齢で区切られてますけれども、
はい、
となると栗田さんご自身はその年齢が来たからその活動が終わりということではない。
まあ、当然私もですね、うん、やっぱりこう一市民としてですねこの静岡市をですねもっともっとこう盛り上げられるような、まあ、公益活動をですね、まあ、していきたいと思っています。
うん、まあ、その中でじゃあ JC の17代理事長として、今年やることっていうのを先ほども伺いました。そして来年に向かってすでにね、
はい、
国際的な会議が開けるようにという準備をしていらっしゃるのも伺いました。今市民の皆さんに何かおっしゃりたいことありますか。
そうですね、まあ、市民の皆さんというかですね、うん、やっぱり静岡青年会議所はですねこう静岡市を良くするための人づくり運動、まちづくり運動に、まあ、取り組む団体なので、うん、でこれから2022年ですね先ほどのスローガン人を思い町を思う作ろう活力あふれる静岡というスローガンで 頑張っていきたいと思うので、まあ、ぜひですねこの静岡青年会所の活動に注目していただきたいということです。
そうですね、 JC っていうのが出てきたら何やってるのかなと興味をまず持つということも大事ですもんね。
そうです、はい。
もう一つ最後になりますが、お仲間は今、はい、どうですか、人数的にもあるいはその活動的にも。
今ですね約180名の会員がいまして、なので、まあ、実際はコロナ禍だったんですけど拡大活動はうまくいっていて。
あ、すごいですね。
女性会員なんかもですね、うん、増えてきてるので。
そうなんですよね、 JC って言うとやっぱりちょっとこう男の人の色が強い感じがしてたんですけど、はい、最近女性が増えてるとは聞いてました。
そうですね、うん、青年会所もですねやはり私たちの団体をみんなにこう魅力的に伝えられるような団体でなければいけないっていうのと、やはり今のこの流れの中でこの本当に女性もですね、女性にも共感をいただけるような団体にならなきゃいけないということで、まあ、女性、そういった点で女性もですねこう活動できるように、うん、今どんどんこう組織改革をしてるんで、まあ、なので女性会員も、まあ、今18名ですかね、はい、10% いるような状況です。
お、はい、まずは 10%、
はい、
来年ね国際的な会議があったらそこでも女性が大勢活動してくれたら嬉しいですもんね、
は
い、
そうですね、はい、
はい、今日は思いをいっぱい伺ってきました。きっとね胸の中にいっぱい燃えているものをまだまだお持ちだと思うので、それはじゃあ私たちがどんなことをやってるかっていう表現でこれから拝見していきたいと思います。いい1年になりますように、
はい、ありがとうございます。ぜひよろしくお願いします。
今日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
FM ハイ日曜サロン、今日は静岡青年会議所第17代理事長で弁護士の栗田康義さんに伺いました。
FM ハイ日曜サロン、この番組は SBS メディアビジョン、藤枝ゴルフクラブ、プレス金型の理工製作所の協賛でお送りしました。